お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の藤原副署長です。お待たせいたしました。
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
は
い、
10月末くらいからですね、朝方冷え込んできたなと思っていたんですけども、先般3連休ではですね、夏が戻ってきたかのような感じで、
もう半袖で暮らせそうでしたよね。
そうですね。熊本では30度の真夏日を記録したとか、
そうでしたか、
はい。西日本を中心に多くの地域で25度を超える季節外れの夏日となったようです。
そうでしたね。
はい。ちなみにですね、阪神タイガースファンの方はですね、違った意味で暑い土日だったとね、ではないでしょうか。
本当そうですね、もうまだ興奮冷めやらない ね、ところですけども、
さて本日はですね、女性に対する暴力防止に向けた相談の促進ということについてですね、お話しさせていただきます。
はい、じゃあ後ほどこのテーマよろしくお願いします。ではその前にいつものように三田市の1週間振り返ってご紹介ください。
主な被害といたしましては、自転車盗が1件ありました。
はい、
田中町所在の飲食店駐車場での被害で、これ無施錠でした。
そうなんですね。
鍵はね、必ずかけてください。
そして取られる場所はほとんどが駐輪場ということですよね。
そうですね。短時間でもですね、やっぱり犯人側は鍵のかかっていない自転車を物色していると思いますので、
そこにいても探してても自分の自転車探してるのかなと思って、あまりこう不審に思わないですのでね。
わからないですもんね。
必ず鍵をかけましょうということです。ありがとうございました。
主な検挙といたしましては、ショッピングセンターにおいて自転車盗1件、それと無免許運転1件を検挙したほかですね、酒気帯び運転を1件、現行犯逮捕しています。これから年末に向けてですね、飲酒の機会が増えると思いますけども、飲酒運転は犯罪です。わずかな量でも飲んだら乗るな、これをよろしくお願いいたします。
自分の判断はとても曖昧になってしまいますのでね。
そうですね、
もう飲んだら乗るなということですね。
飲みすれば翌日の二日酔いもね、これも気をつけていただきたいなと思います。
もちろんそうですね。ご自身の体調もね、考えますとね。わかりました。
特殊詐欺といたしまして、三田警察署管内における被害や相談はありませんでした。ただ喧嘩的にはですね、11月に入ってから市役所や区役所を語る還付金詐欺、これの予兆電話が少ないながらも発生しているようです。
そうですか。
電話でお金の話は詐欺、例えばですね、三田市役所です、医療費の還付金があります、ATM で還付金を受け取ることができますなどなどの電話ですね、これには決して騙されないようにしてください。
で、こう自分自身もいつかそういう電話がかかってくるかもしれないと思ったら、割とそういう言葉が出た時に、あ、これだったわって言って不意打ちをかけられるとね、割と弱いので、
そうですね、
かかってくるかもしれないぐらいを覚えておいた方がいいかもしれませんね。ありがとうございました。まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました。では今日のテーマ、早速ご紹介ください。
これ警察だけではなしくにですね、内閣府においては、毎年11月12日から11月25日までの2週間、これを女性に対する暴力をなくす運動期間として定めています。
2週間ですか。
はい。
割と珍しいですね。
そうですね。
はい。
兵庫県警察ではですね、被害者の保護等をより一層推進させるため、毎年11月12日から25日の間を、女性に対するストーカー、および配偶者等暴力対策の推進強化期間と定め、被害の未然防止や女性に対する暴力被害の早期届け出、相談の促進等について広報啓発活動を進めています。ストーカーおよび DV 事案はですね、行為がエスカレートして凶悪事件に発展する恐れがあるので、早い段階で警察等の相談窓口に相談することが大切です。被害者の方はですね、一人で悩まず、まずは相談してください。ということで、まずストーカー被害者の方へ、被害者の安全確保のため、警察が行為者に対して警告等の行政措置、または検挙措置、場合によってはね、逮捕ということもあるんですけども、状況に応じた対応策のアドバイスなど必要な援助を行います。元彼、 元彼女なんだから何もそこまでと考えるかもしれませんけども、ことが大きくなる前にできるだけ早く相談してください。
はい、いろいろなあの事案もご存知なので、いいあの解決方法も含めていろいろとアドバイスをいただけるということですね。
はい、
はい、わかりました。
はい、次にあの DV 被害、ドメスティックバイオレンス被害者の方へ、はい、配偶者等からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、裁判所に保護命令の申し立てを行うことができます。またですね、警察は被害者への再被害、被害拡大、被害拡充防止を目的にですね、加害者への指導警告や検挙措置を講じるほか、はい、安全確保のために必要な援助を行います。
はい、わかりました。ただ割とこうご本人はそれがこう DV を受けてると認識してない場合もありますよね。
そうですね、こういう場合の周りの方がですね、気をつけていただいて、気がつけば、あの警察に相談すればとか、できたら警察に通報していただければと思います。
はいはい、そして時々見かけるのは公的な場所のトイレなどに一人で悩まずにっていうあのカード、電話番号も書いて置いてあったりしますね。
そうですね、
はい、それはぜひご利用いただきたいですね。
はい、
はいはい、
最後にですね、110番通報登録制度というものについて、ストーカーや DV 事案等の被害者の住所、氏名、電話番号等をあらかじめ通信指令システム、あの110番先ですね、110番すればつながるところなんですけども、
はい
はい、この通信指令システムに登録しておく制度です。
はい、
登録しておくことで110番通報をしたときにストーカーや DV 事案の被害者であることがわかるのでですね、通報時間の短縮と現場に向かう警察官への速やかな指示ができます。はい、事案はね、あらかじめ警察側には分かっていればですね、その対応という心構え持って現場に臨むことができます。
ああ、そうですね。
はい、繰り返しになるんですけども、ストーカーおよび DV 事案は行為がエスカレートして凶悪事件に発展する恐れがあります。はい、早い段階で警察等の相談窓口に相談することが大切です。被害者の方はですね、一人で悩まず、まずは相談してください。
はい、でもちろん秘密はちゃんと守っていただけますのでね、はい、割とこう相手に知れてしまうんじゃないかという、とてもそこで二の足を踏んでしまう方もありますが、それは分からないようにまずは相談することが解決の糸口があるかもしれないということですね。
そうですね、はい、
分かりました。ありがとうございました。では最後にちょっとまとめていただけますか。
はい、内閣府において毎年11月12日から11月25日までの2週間を女性に対する暴力をなくす運動期間として定めています。配偶者やパートナーからの暴力、性被害、ストーカー行為等の暴力は人権を著しく侵害するものであり決して許されません。この運動をですね、一つの契機と捉え、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化することが必要です。ストーカーDV 被害者の方へ、まだ大丈夫、恥ずかしいが命取りになることもあります。早めの行動がポイント。相談する勇気が大事。ことが大きくなる前にできるだけ早く相談してください。
ありがとうございました。はい、ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます。